おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
同じ江戸期を扱いながらも、ここからは日露外交史で、ございます。84ページ、ロシア側の事情5巻目で、司馬さんこんな風に書いてらっしゃいます。ロシアは海に出たかった。黒海を目指したが、トルコの武力がなお強かったため、北方のバルト海を制しようと、スウェーデンとしばしば戦った。1700年、時遡っておりますけども、はい、ピョートルのロシア軍は、スウェーデン軍のために壊滅させられた。それがゆえに、シベリア方面で東に出口を求める。それが、小島の日本なんですよ。小さな島しかない日本。はい、ピョートルはもちろん、その在のうちに亡くなってしまいますが、その後、3代のうちかな、エカテリーナ女帝という、これロマノフ家に、ドイツからお嫁さんに来た人なんでありますが、はい、これが旦那さんを押し付けて自分が女帝になっちゃった。で、このエカテリーナ女帝の時に、東の果てで日本の漂流民を面倒見るんです。これが大黒屋高太夫ですよ。
はい。
1771年かな、ペテルスブルグで、このエカテリーナ帝は高太夫と会ってるんですよ。
はい。
それで日本に対する興味を持って、それからその日本と接触したいというのがロシアの夢になるんですよ。うん、
はい。
もちろん冬の間は閉ざされますよ。だけど春になれば北海道に渡れるっていうのが彼らの夢なんですよ。うん、いよいよやってきました貨幣の時代なんてありますけども、同じことが起きるんです。西へ出ようと果たそうとするんですけども、ここ西出られなくなっちゃう。誰のためか、フランスでナポレオンが出てくるんです。
あ、そういう時代か。
そういう時代なんですよ。出ようにも出られなくなっちゃうんです。それでロマノフ朝の皇帝は、東の日本と交渉したくレザノフを長崎に派遣するんです。ところが剣もほろろに追い返されたもんですから、カラプトで略奪やってるうちに日本ともうまくいかなくなったというね。で、日本も激しくロシアを警戒したわけであります。司馬さんはその不幸をこう書いております。326ページですな。国家と国家が緊張関係にあるとき、おかしな物理作用が繰り返される。人類に備わった人間的な知恵はここではほとんど役に立たない。それぞれの民族が長い歴史をかけて磨き上げた思想的な英知も、人間に対する愛すらも理解も、国家がこの種の問題に直面したとき、真っ白に消されてしまう。代わってもたげてくるのは未開時代、互いに異文化を持つ部族間が繰り返してきた闘争の原理というものである。それは非常に次元の低いものである。これがまさしくそうなんですね。ここでまた事件が起きるわけであります。鎖国という国税を盾にして、国家がその主張通りに国際社会の中で己を通すことなど外交にはありえないのである。日本国幕府がそうであった。ロシアもまた国家という物理で外交を突き進めようとする。そういう情勢が緊張してこうぶつかり合うと、もうろくなことが起きないんでありますね。レザノフの略奪行為はシベリア沿岸から頻発しまして、このレザノフの略奪行為に対して怒った幕府は何をやったかというと、仕返しするんです。なんと、ゴローニンという、これディアナ号という戦艦に乗っていた少佐、この人が千島海域をうろうろして測量してた時に、その、大官所にご浪人を、その、招き入れて、捕まえちゃったんです。拉致しちゃったんですよ。
はい。
全然関係のないご浪人という少佐を人質に取ることにおいて、日本は復讐しようとしたんですな。とにかくもう愚かなぐらいの、ことなんでありますな。レダノフの略奪事件。これはご浪人は、全く知らなかったんですけども、幕府はこのレザノフもご浪人少佐も同じ一味だと思った、
はい、
みんなロシア皇帝の命令で動いていると ということで、測量後1811年7月、南千島、国後島、泊村に入港した際、麦、薪、米、鮮魚、野菜の補給を幕府役人に依頼するんですが、ご浪人をここで逮捕してしまう。だからあなた泊村のことを、あなたロシア側は地名つけて、背信港って言うみたいね。裏切りの港って。
背信。
うん。今でもその名前が生きとるみたいで、ロシア側には泊まりって書かずに、背信って書いてあるさ。ロシア語でね、裏切りって書いてあるらしいんでありますね。このまた、ご浪人という人は悪い人じゃありませんで、お金まできちんと用意して捕まっとるんですな。
はい。
その他にも士官2人、水兵4名、通訳1人が逮捕されて、函館に送られるという、国際大量拉致事件となったわけで、その中に貨幣が巻き込まれていくんであります。この続きまた明日のマネタの上で。